主イエスと弟子たちが出会い、3年が経過した時のことでありました。首都エルサレムにやってまいりました。主イエスと十二弟子はある人の家の2階の広間に用意されていた食卓を囲んで最後の晩餐に臨んでおられました。食事が始まったとき、主イエスは十二弟子の一人がご自分を裏切ろうとしているということを告げられたのであります。そしてご自分に最後の時が近づいており、この食事会が最後の別れの晩餐となることを同席する者に打ち明けられたのであります。別れというものはいつの時代にもまた誰にとっても耐え難く感じるものであります。日本には会うは別れの始まりという短い言葉があります。確かに出会いは私たちにとって特別な意味を持っております。それは私たちの世界を大きく広げてくれるからであります。しかし反対に別れというのはその与えられた世界を失ってしまう、そのような厳粛な現実であります。あまりにも寂しく切ない出来事であろうと思います。ここで主イエスが弟子たちに語られた別れは自然に訪れる別れのことではありませんでした。誰も望まないのに突然暴力的に引き起こされる引き裂きの出来事でありました。主イエスはここで暗に宗教関係者たちに逮捕され殺されるであろうということを示唆されたのであります。そのため主イエスは私は羊飼いを打つ、そして羊は散らされる、ゼカリア書の旧約聖書の予言の言葉を引用されたのであります。このゼカリア書の言葉の意味は私という言葉で語られておりますが、主なる神ご自身のことを意味しています。つまり父なる神ご自身がその深い信慮とご計画によってこのことを実行されるのであるということが述べられているのであります。主イエスのこの苦難というものは実は人間的なことによって引き起こされたように私たちは考えておりますけれども、実はそうではなくて神ご自身のご計画の中においてなされたことであるということを私たちはよく理解しておかなければならないと思います。神の許しとご計画の中にあって全てのことが行われているのであり、私たち人間が自分たちの思いやまた自分たちの邪悪な思いによってこの世界を動かしているわけではない、そのことを私たちはこの主イエス・キリストの出来事を通してもまた知らされるのであります。主イエスはこの時弟子たちとの別れというものが永遠の別れではなく一時的なものに過ぎず、神の国でまた再会できるということを約束なさいました。その証しとしてパンとブドウ酒を配り、神の国でまた再会できる日までこの式を続けるようにと命じられたのであります。そしてこの式が行われるたびにご自分が共にいますということを約束してくださったのであります。この後に続く最後の晩餐とパンとブドウ酒の配餐の様子を私たちが読みますときに、私たちは涙なしにこれを読むことができません。主イエスはこの最後の晩餐を終えられました後、父なる神の皆を称える賛美歌を歌いながら、 弟子たちと共にオリブ山に向かわれました。オリブ山、それは主イエスとの最後の別れの場所でもありました。そこに向かう途中、主イエスはペテロと弟子たちに向かって、受け入れがたいような言葉をあえて仰せになったのであります。あなた方は皆、私につまずくであろう。私は羊飼いを打つ。そして羊は散らされるであろうと書いてあるからである。このように仰せになったのであります。つまずくという言葉は、ギリシャ語のスカンダリゼインという言葉です。罠の餌をつける棒、スカンダロンという言葉から派生した用語であります。ですから、誘惑の罠にかけられるということを意味しています。ここで主イエスの弟子たちが、不名誉にも逮捕され、殺されるということを恐れるあまりに、主イエスを見捨ててその場から逃げ去るということを意味していました。暴力への恐れ、生活への不安、家族を守るための変節、そのようなものが弟子たちに迫っていたのであります。主イエスの予言通り、弟子たちは主イエスがオリブ山で大祭司から派遣された下役たちに捕らえられたとき、ペテロをはじめ全員が蜘蛛の子を散らすようにその場から逃走したのであります。共に仲間として3年間宣教の活動を行った末、主イエスはこともあろうに十二弟子の一人、会計担当のユダに裏切られ、11人の弟子たちからも見捨てられたのであります。私たちにとって敵対する者に襲われたり、あるいは傷つけられたりするということは、それもまた耐え難いことではありますが、信頼していた仲間から裏切られ、見捨てられるということは、もっと辛く私たちの心を砕くものであります。私たち人間は愛され、愛するということによって、かろうじて生きることができるものであります。ですから私たちが愛を失うとき、それ以上は生きることができなくなってしまうのです。神の御子、主イエスは、人としてこの世においでになられました。それはこの世で人を愛し、また人に愛されるためでありました。中には、主イエスは神の御子である。人間の愛など必要とされないのではないか。と考える人もいるかもしれません。しかし完全な人となられた主イエスはやはり人としての感性を持っておられたのであります。主イエスはあえて弱さを持つ人となられ、この世に生まれてくださいました。それは私たちに弱さの中にあってもそれなりに神の愛というものを伝えてくださるためであったのです。主イエスはご自分を通じて本当の神の愛というものを知ってほしい、そのように願っておられたのであります。実際、主イエスの到来により、弟子たちは具体的な神の愛に触れることができました。そしてまた同時にその愛に私たちがどのように応えることができるかということもまた問われるということになったのであります。弟子たちが主イエスを見捨てるということは、実は父なる神を見捨てるということを意味していました。反対に主イエスを愛するというとき、私たちは父なる神を愛しているということになるのであります。主イエスは弟子たちに対し、あくまでも憐れみ深くあられたのであります。主イエスはここで、つまずくという言葉を用いられました。弟子たちの裏切りというのは、本心からのものではなく、弱さにつけ込まれて、誘惑されたために過ぎないのだ、 そのような理解を主イエスはここで示されたのであります。そして悔い改めと立ち返りへの余地というものを弟子たちに残されたのであります。主イエスと違い、私たちは自己中心的でありますので、自分が信頼していた人たちから裏切られますと、怒り、また絶望し、深い恨みを抱いてしまいます。しかし、主イエスはご自分のことよりも、まず弟子たちのことを気にかけておられたのであります。常にそれを心配してくださっていたのであります。使徒パウロが、キリスト教迫害の目的で、シリアの首都ダマスコに向かっていたとき、復活の主イエスが現れ、トゲのある鞭を蹴れば自分が傷つくだけであるとのいたわりの言葉をパウロにかけてくれました。パウロはこの時主イエスの優しさに包まれて自分が誤っていたということに初めて気づかされたのであります。そしてその自分の罪に涙したのでありました。それと同じように主イエスは弟子たちをいたわり、しかし私はよみがえって、あなた方より先にガリラヤへ行くだろう。あなた方がたとえ自分を裏切っても、私はあなた方を愛しています。ガリラヤで待っています。そのように告げられたのであります。私たちはマルコによる福音書の4章の16節から17節に描かれた薄い石地にまかれた種の話を思い起こします。薄い石地にまかれた種はすぐに芽を出しますが、強い日差しに焼かれると枯れてしまいました。信仰生活に困難や迫害が起こってまいりますと、耐えきれなくなって私たちは信仰を捨ててしまうのであります。この世の安逸や成功を人生の目的にしている者は、このような罠にかかりやすく、信仰から離れてしまいやすいのであります。しかし、主イエスは迫害の中において、一時的な信仰の失格者に対して、決して裏切り者とは仰せならず、罠にはめられた者、誘惑された者というふうに表現してくださり、その立ち返りを待ってくださるということであります。主イエスは先に行くというふうに仰せになりました。これはプロアゲインというギリシャ語の言葉で、空間的に先頭に立っていくという意味があります。また同時に時間的にも先に行って待っていますという意味を持っている言葉です。マルコによる福音書の10章の32節で、私たちは、主イエスが弟子たちの先頭に立って、エルサレムに進んで行かれたそのような姿を見ました。この時もまた、主イエスは弟子たちの先頭に立って、ガリラヤへ行き、ガリラヤから宣教の働きに弟子たちを送り出すという約束をなさったのであります。マルコによる福音書には残念ながら弟子たちが実際にガリラヤで主イエスに再会したという記事はありません。しかしこれを補うようにしてマタイとヨハネの福音書はガリラヤにおける再会の記事を載せているのであります。主イエスによって切り開かれた救いの恵みのその宣教というものエルサレムからではなくガリラヤから始まったということがマルコによる福音書の中においては強調されています。キリスト教の信仰というものは神殿の祭儀に使える祭司や律法学者やパリサイ人といった教養人や文化人によって始められたのではなく漁業、農業、主工業に従事しているいわゆる労働者や あるいは庶民層から始められた信仰であったのであります。マルコはこの事実に早くから気づいておりました。そのゆえに救いの宣教というものはガリラヤからというふうにあえて強調したのであります。弟子のペテロはつまずきの予告を受けたとき、否定することはいたしませんでした。だからといって自分の弱さをそこで謙虚に認めたということでもありませんでした。他の弟子はつまずくことがあっても自分は大丈夫です、自分は主イエスを心から愛し尊敬をしています、何があっても自分はついていきます、そのような思いを抱いていました。しかし本当にその時が来た時、ペテロは主イエスを反射的に見捨てて逃げてしまったのであります。私たちは信仰生活というものが真面目で熱心であればあるほど今の自分に自信というものを持つものであります。自分はよくやれている、そのように思うのです。しかしその熱心さというものは多くの場合自分では気がつかないで自己満足であったり、あるいは自分の利益のためであったりするところもあります。私たちは自分を愛するということはいつも行うことができても、本当の意味で神を愛するということがなかなかできないのが私たちの現実であろうと思います。鶏が二度鳴く前にそういうあなたが三度私を知らないと言うだろう、そのように主イエスは予見をなさいました。しかし最近分かってきたことでありますけれども、当時エルサレムでの養鶏というものは禁止されていたらしいというのであります。そこで羊が二度鳴くという表現は現在では早朝というものを意味する一般的な表現であるというふうに考えられるようになってきています。実際にはローマ守備隊の衛兵の交代を知らせるラッパの合図の音であったのではないかというふうにも言われています。この主イエスの鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うだろうというご指摘に対し、ペトロをはじめ弟子たちは言うまでもなく抗議をいたしました。たとえご一緒に死ななければならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。ペトロは力を込めて言い張りました。皆の者も同じように言い張ったのであります。未完了形のエラレイという言葉が使われていますけれども、これは言い続けるという意味を持った言葉です。私たちはたとえ捕らえられ殺されそうになってもあなたを見捨てるようなことは決していたしませんというふうに弟子たちは言い続けたのであります。知らないという言葉はこれはギリシャ語で自分に関係していないという、あるいは拒むという意味を持っています。信仰への迫害が始まったとき、あなたはキリスト教徒かという質問をされたとき、私たちはいや自分はキリスト教徒ではありません、イエス様などという人は知りません、そのように答えるというようなことを意味しています。これからの時代キリスト教の信仰を国の法律で禁止するというような時代は日本においては来ないかもしれません。しかし身近なところで偏見や無理解といったものに直面をし苦難を受けるということは私たちにもしばしばあることであると思います。主イエスは弟子たちがご自分を見捨てて逃げ去ることを見越しておいでになりました。大変悲しいことではありますけれども、それが人間というものの弱さであります。 しかし主イエスはそれでも弟子たちを愛しておいでになりました。この主イエスの許しと愛が実は私たちをつなぎ止め、そして生かし、また私たちに生きる力を与える源泉であったのであります。主イエスが身に受けになった本当の苦難というものは、鞭を打たれたり、あるいは十字架に釘付けにされるということではありませんでした。それよりも父なる神から見捨てられたこと、十二弟子に見捨てられたこと、そして民からも見捨てられたということでありました。これが主イエスがお受けになった本当の苦難ということであります。しかし主イエスはそれでもなお父なる神を愛し、また弟子たちを愛し、民を愛しておいでになりました。その愛のゆえに主イエスは父なる神に認められ、復活をさせられ、救い主とされ、また裁き主として立てられたのであります。主イエスの我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという言葉がこの福音書の中にも書かれております。これは旧約聖書の言葉を引用した言葉ではありますけれども、そこに神から見捨てられた主イエスのその悲惨ということが言い表されているというふうによく言われますけれども、実はこの主イエスの叫びというものは絶望の叫びということではあったのではありません。そうではなくて、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかというふうに言われたとき、それは父よ、私はなおあなたを愛しています、私の民を愛していますという、そのような父なる神への信頼というもの、あるいは父への愛の告白としてこの言葉が呼べられているというふうに私たちはキリスト者は理解しているのであります。この主イエスの強靭な愛が私たち滅びゆく者を救いへと導いてくださる力となっているのであります。私たちはどんなに弱い人間であるか知れません。また神様のご期待に応えることができないものでありますけれども、主イエスはそのような私たちをも愛してくださっているということ、そのことが実は私たちにとって救いであり、また信仰生活の基礎なのであります。私たちは自分たちが神の恵みの力によって救われているということをいつも語り伝えられています。それはどうしてか、それはキリストの愛がいつも私たちと伴っていてくださり、私たちがどんなに弱いものであったとしても、決して主イエスキリストは私たちをお見捨てにならない、そのことへの確信というものが私たちの信仰を支えてくれているのであります。ですから私たちはこれっぽっちも自分の努力や、あるいは自分の正しさによって信仰というものを続けているんだというふうに考えることはありません。神の憐れみと恵みの中にあって、神様は私たちが救っていただくことができることを心から感謝いたしますというふうにいつも感謝の賛美を歌い、またその喜びを持って少しでもキリストの御心にかなうような生き方をしていきたいという思いを与えられているのであります。次週の主日におきまして、このイースターの礼拝を守りますけれども、この主イエスの復活を喜ぶということは、実はこれもまた主イエスのご慈愛というものに私たちがお出会いするということを意味しているのであります。主イエスの復活の権限というもの、弟子たちに対して主イエスがご自分を表されたということは、実はこの罪の許しというものを私たちに伝えるために、そのために わざわざご自分を表してくださったのです。そのことを私たちは知らされるときに、この復活の喜びというものを本当の意味で心から喜びを持って迎えることができるのではないかと思います。そのような心の準備をして、この一週間をもまた過ごすものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる神、今日主路の主日を共に迎えることが許されましたことを感謝いたします。私たちはあなたが私たちを愛し、私たちを救うためにこの世に来てくださったということを聞かされています。そしてそのために払ってくださった大きな犠牲というものがいかに大きなものであったとかということを思い起こすことに、私たちはあなたのその愛に生かされていることを思い、またその中であなたにその愛に報いることができるような歩みをしていきたいという思いを与えられておりますことを感謝いたします。どこまでも弱い私たちですけれども、どうかその弱さの中にあっても私たちができる小さなその感謝の応答をどうか積み重ねていくことができますように、私たち一人一人を助け導いてください。この祈りを尊き主イエスキリストの名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。